一です。
胸を
名前だけ言われてもですはないんだ。
YouTube とかにある。
ああ、いや、俺とセットでやんないと意味ないからさ、そういうのって。一人だけ別のことされてもね。
やってみて、ちょっとやってみて。
ことい
胸を、
このラジオはあらゆるベストを探求することで日常生活を少しでも良くすることを目的としたベスト探求系ラジオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速コーナーに行きましょう。
はい、行きましょう。
ベストアンサ
ー。このコーナーは日常の疑問や悩みを掘り下げていき、ベストな答え、すなわちベストアンサーを探求していくコーナーです。
はい、ラジオネームドサンコドライバー、
ドサンコドライバーさん、ありがとうございます。
どうも
どうも。
人として犯罪、復讐はやってはいけないと思うのですが、この人何やってくれてるの、なんでそんな嘘をついちゃうの、この野郎って思うことも当然あると思うのですよ。
うん、うん。
そんな時、石につまずいて転んじゃえ、ドアノブでピリッときちゃえ、コンビニ弁当の割り箸使った瞬間折れてしまえ、座った時にズボンのお尻破けちゃえとか、プチ呪いをかけたい時ってありますよね。
怖いんだけど、なんかすごい自分すごい突然唐突に切り出してきてるよね。なんかいろんなことがいろんなことを唐突に切り出してきてる。
そんな時のベストなプチ呪いは何ですか。この年になると腹を立てる体力も気力もなくなってきたドサンコドライバーでした。それではしたっけね。
したっけね、ということでね。
ということでね。
はい。
はい、ドサンコドライバーさんからのお便りでした。
うん。なんか嫌なことあったのかな、
そうですね。なんかあったでしょうね。
うん。う
ん、なんか、ドサンコドライバーさん、5通ぐらい送ってきてくれてて、連続で。
そうだね。
はい。北海道住まい。北海道生まれ、うん、北海道育ち、バツイチ子持ち。
ああ。
バツイチ子持ちだったかな。子持ちじゃないか。
バツイチ。
うん。
一緒ですね。
そうですね。僕と片市さんを合体させたような存在ですね。
何？子持ちとバツイチを合体させたってこと？
いやいや、北海道。
ああ、そういうこと。
僕も北海道、4年ぐらいいたんで。
ああ。
はい。
そうだね。確かに。うん、
ちょっと親近感も湧くということでね、
うん。
今日はプチ呪いについて考えていければと思います。
プチ呪いね。
うん。あります？なんか、呪いかけたくなるときって。
ありますよ、そりゃ。生きて
る。ありますか？
うん。もう、しょっちゅうありますよ、そんな。
うん。
うん、
どういうとき？
まず、ゴキブリだよね。ゴキブリ出てきたらもう。
ああ。
ゴキブリっていう種が全滅することを祈るよね。
うん、確かにね。
うん。まあ、あとはもう、もう会計がめちゃくちゃ遅いババアかな。
レジの方？
レジで、そう。レジの前の、自分の前の、
うん、
自分の前でお金払ってる人で、
ああ。
なんかクーポンとか、
はいはい。
さあ、めちゃくちゃ使ったりとかさ、ポイント使えないんですか、うん、みたいな。いや、クーポンとポイントは変容できないんですよ、はいはい、みたいな。
うん。
でも、みたいな。有効期限切れてますよ、みたいな。
はいはい。
とかね。
なるほど。
会計の遅い、バーバー。
口が。
マジでちょっと嫌だわ。俺、
まあ。たまにいますけどね。
うん。
うん、たまにいますけど。確かにね。
うん。あともう夜中うるさいバイクね。ウンウンウンウンウンウンウンみたいなやついるじゃん。
ああ、いるわ。
蛇行したりさ。
ああ。
うん。
わかるわ。
うん。そのまま、事故ってほしいと願ってる俺はいつも。うん。
なんか子供の寝かしつけとかしててさ、バイクがウォンウォンウォンウォン来た時、
う
ん、
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ、うわーってなる。
そう。
わかるわ。
ウォンウォンウォン、キーバーン、なってほしいよね。
ああ。なんか救急車の音が聞こえてき
た。怖い怖い。
発動した呪いが、
うん。うん。
まあね、やっぱ生きてりゃね、いろいろありますよねっていう。
そうだね。
話で、うん。まあ、なんで今日はね、 プチ呪いについて考えていきたいな。
プチ呪いね。
はい、うん、思ってまして、うん、今日ですね、なんと特別、
うん、
2時間番組、呪いスペシャルということでね、
長いわ。
やっていきたいと思うんですけれども、
うん、
まあ、まずプチ呪いを考えていくために、
うん、
そもそもね、呪いっていうのが何なのかっていうのを知る必要があるんじゃないかなと。呪いっていうのは何か知らないと、
うん、
何がプチ呪いで何が
弱くな
呪いか、分かんないですもんね。
うん、確かに。
ですよね、
うん。
ということで、私、本を読んできまして。
すごいね。本読むんだ。
まあ、やっぱりね。
呪いに関する本ってあるんだ。逆に。
いっぱいあるね。まあ、最近流行ってるっていうのもある。
流行ってんの？
呪術廻戦で。
ああ、確かに確かに。
うん。呪い辞典みたいなね。いっぱい本あります。
確かに確かに。僕も、うん、もしかしたら、
はい。
呪術廻戦の、
うん。
モデルになった高校、
うんうんうん。
が僕の出身校かもしれないですよ。
はいはい。
仙台第三高校。
第1話で破壊されてた。2話ぐらい、2話目ぐらいで破壊されてたと。
そうそうそう。
うん。
だから、僕も結構呪いはね、
うん。
できるんじゃないかなって思って、ね。
できるんじゃないかと、
うん。
なるほど。
やり方を勉強すれば。うん、
うん。今日ね、呪いの、歴史についてね、話していく感じなんで。
面白そうですね。
いくつもの呪いが登場しますのでね。
はいはいはいはい。
皆さん今日は、1個でも2個でもできるようになって帰ってくれればと。
どんな導入だよ、それ。名前だけでも覚えて帰ってください、みたいな。
じゃあちょっとやっていきましょうかね。
はい、お願いします。
僕が読んできたのは、呪いと日本人ってい
う
本で。
うん、ああ。
角川ソフィア文庫から出てる本。
日本のやつ
なん
ね。
そうなんですよ。まあだから今日はね、日本限定で。
限定だね、それはね。
時間が限られてるんで。
うんうん。
はい。まあ、呪いの日本史について、この本を参考に話していこうと思うんですけどね。はい、2時間ばかしちょっとお耳を拝借しますけど、
はい、うん。お願いします。
うん。まず呪いとは何か、一言で言うと、何かなんですけど、
うん。
人間である限り逃れられない、精神攻撃テクノロジー。
うん、おっと突然。曖昧だな、なんかもう。
本に書いてあったわけじゃないんですけど、僕がそう思ってて。
あ、そうなんですか。
うん。
胸をなりの、
そう。
サマライズ。
そうですね。
うん。
人間である限り逃れられない精神攻撃テクノロジーなんじゃないかなと。思ってました
。なるほどね。なるほどなのか、ちょっとあれですけどね。
うん、ここからね、説明していくんですけど、
うん。
なんで人間である限り逃れられないかっていうところから説明していきたい。
うん、テクノロジーの方がすごい気になりますけどね。
あ、まあこれはね、ちょっと後々歴史のとこで。
あ、オッケーオッケー。
はい、説明します。
ごめんごめん。ちょっと焦っちゃった。うん、
まずね、人間の持つ二つの性質っていうのが、
はい、
呪いの存在を作り出してしまうっていう。
うん、
話なんですよ。
二つの性質。
はい。
はい。
まずですね、一つ目の性質は、人間社会の中で生きてる、社会的な生物であるっていう、
うん。
ことですね。
社会的な生物であること。うん。
うん。まあ、社会の中で生きてると、他の人間と接しないといけないわけですよね。
なるほど。うん。
会社とかだと、同僚。
うん。
家だったら、家族。
うん。
で、ストリートに出たら、マイメンとか、ブラザーと、触れ合うことになると。
なんかそんな B 系の社会じゃなくない？別に。俺らの社会って。
まあまあそうかも、ね。
でしょ、
うん、ストリート。
マイメン。
マイメン。
マイメンとブラザーと出会う。うんうん、
ブローとね。うん、
ブローとね。
うん。ブロー。まあ触れ合うと。
うん。
シェイクハンズしていくことになるんですけど、
ね、肩ぶつけるやつでしょ。
そうそうそう。
グッて引き寄せて、まあお互い引き寄せて肩ぶつけるやつでしょ。
うん、そうそうそう。拳と拳をガッやったりしますけどね。
うん。
まあ基本的には仲良く平和に生きられるけど、関係が悪くなることもありますよね。
うん。うん、ありますね。
ちょっと こいつ嫌だなとかね。
うん。
まあ、例えば会社だったら、あいつは上司にいい顔してるだけで、ろくに仕事もしてないのに俺より先に出世しやがって、
うん、
能力は俺の方が上なのに、みたいな。
うん。
とか、で、あいつは私に全ての家事と育児を任せて自分だけ好きなだけ仕事して、仕事してるから自分の方が稼いでるから家のことはお前が当然やるだろうみたいな顔してきやがって、うん、私だって働いてるのに。
うん。ね。うん。ありますね。
あいつは家が金持ってるからろくに働きもせず趣味ばっかりやりやがって。俺は朝から晩まできつい仕事して、その合間に時間作って好きなことしてるのに。
めちゃくちゃ具体的だね、すごい。なんか
こんな感じで、嫉妬とかやっかみとか、
うん、
自分と比較して、うんうん、自分の不遇さみたいなの悲しんで、相手に恨みをぶつけてしまう。
うん、
まあ、こういうことはよく聞く話だと思うんですけれども。
うん、
で、これの面白いところっていうのは、すごい近い人にその恨みとかが向いちゃうってことですよね。
ああ、なるほどね。
ね、全然知らん金持ちのおじさんに嫉妬しないじゃないですか。
うん。確かに。
ね、前澤さんとかに嫉妬しますかっていう。
いや、しないね。しないね。
あいつ宇宙行きやがってみたいな。ありませんよね。
確かに。
それは多分遠いからですね。
うん。
うん。
あれだよな。隣の芝が青く見える。
そうそうそう。
ってことだよな。
そういうことなんですよ。
うん。
で、社会で生きるっていうのは近しい人間ができてしまうっていうことで。うん、近しい人間ができるってことは恨み、うん、恨まれてしまうという。
うん。
ことなんですね。だから社会的な生物である限り、恨まれることを避けることはもうできない。
うん。
うん。もういい人であってももう関係ないですからね。
確かに。
もう恨む側ってのは主観的な正義で恨んでるんで、
うん、
自分は公平な人間で、まあ、こいつは世界を不公平にしてると、こいつに鉄槌を下さないとっていう、うん、まあ、そういう自分の正義で人を恨んだり呪ったりしてしまう、
うん、
なんでその人がね、本当はいい人とか本当は頑張ってるとかそういうのがあっても関係ないっていう、
うん、
美人なだけで呪われちゃう、
確かに、
まあ、そういう世界で生きてます
ああ。
そうですね。
なるほどね。どう
ですか？
うん。
納得ですか？
納得納得。まあ、何かしらの差があると。
そう。
うん。それが気になっちゃう。
そういうことですね。
っていうことだよね。
うん。
うん。
これがもう一つ目の性質ですね。人間が社会的な生物であるっていうのが、呪いを生み出す一つのファクターになっちゃうと。じゃあ二つ目は何かっていう話なんですけど。
うん。
もう一個は、人間は原因を探してしまう生き物だっていうことなんですよ。例えば世界はなんで生まれたんだろうとか、なんで人は死ぬんだろう、なんで人は生きるんだろうって、まあ、そういう問いがみんなあるじゃないですか。で、こういう問いがあるから科学とか宗教とか哲学っていうのがどんどん発達してきたって。この原因を探求する情熱っていうのは非常に強烈なパワーがあるわけですよ。
はいはい。
うん。なんか普通に生きてても、これなんでこうなったんだろうとかって、すごい興味が湧いて調べたりとか、しますよね。
うん。
すごい、だから、こういう原因を探しちゃう生き物なんだっていうことなんですよ。どうですか？探しちゃいますか？
探しちゃうな。なんか納得させるために探しちゃうね。なんか。だからなんかさ、テレビで前ちょっとやってたんだけどさ、妖怪とかさ、お化けとかって、昔の人で、昔の人が何が起きてるかわからなくて、ものを妖怪に、のせいにしたりとか、お化けのせいにしたりして、妖怪とかお化けが生まれたっていうのを見たことがあって。
そうですよね。
そう。よくわからないものに理由をつけるために妖怪とかを作り上げたっていう。なんかそういう感じとちょっと近いかなって。
そうですね。まさにそうだと思うな。同じ話だと思う。だからこう、まあそう、宙ぶらりんになって不安な状態を解消するために、なんか、まあ、すごい頑張って原因を探そうとしちゃう。これが人間だっていう。
うん、
そうなんですね。で、 じゃあもしなんですけど、
うん、
人間不運なことがね何度も続いたりとか、うん、あと病気ですごい具合悪いのが続いて、でも病院に行っても全然原因が分かんない、治んない、
うんうん、
そんな時どう考えるかっていうことなんですよ。全然原因が分からないけどむちゃくちゃ不運、
うん、
体調が悪い、そんな時、うん、どう考えるかっていうと、
うん、
もしかしてなんか誰かに恨まれてんのかな、たたられてんのかな、
確かになんかついてんじゃないのって、
そうそう、なんかついてんじゃないの、
あ
つまり全然探しても探しても原因が分かんない時、目に見えない世界、科学で解決できない領域とか、うん、信仰の世界、幽霊とかね、そういうのに原因を求めてしまう、う
ん、
っていうことがある、
なるほど、
と思うんですね。
うん、俺が言ったやつじゃん。
うん、そうなんですよ。
うん、ごめん。
まさに。
先に。
そうなんですね。
ごめん。
あ、いえ。
どういうポジションどういうポジションどういうスタンスで抗議してんの、今。
下から抗議してる。
うん、そっかそっか。
で、なんかそういう不安な時にさ、
うん、
あの、霊能者の人とか、
うん、
宗教家の人が、あ、これはついてますねと、
うんうん、
言ったら、どう思う？
不安になっちゃうな。
うん。
うん、そうかもしれない。
信じちゃうみたいな。ね、うん、そう。信じちゃうんじゃないかなと。
すがっちゃうよな、なんか。
そうそうそう。これついてますねって言われたらね、
うん。
なんか、ああ、やっぱ、やっぱり、そうなんだと、なるかもしれない。
うん。
まあ、例えば、墓参りに行ってなくて、先祖が怒ってますね、と。
うん。
言われたらどうしますか？
ああ、すぐ行く。
いや、
うん。
あ、え、行かない？
すぐ、どうだろうな。なんか、不幸が続いてる中で、それ、不幸っていうか、
うん、
悪いことが続いてる中で、
うん。
それ言われたら、ちょっと、まあそうなのかなって思う。
うん。
けどね。
なんかまあ半信半疑ながらも、墓参りはとりあえず行くかみたいに。なるかな。
そうだね。
うん。まあなんで、人間はこう原因を探しちゃうし、
うん。
で、その原因が全然見つかんないと、目に見えない世界を信じるパワーが、むちゃくちゃ生まれちゃうって。
うんうんうんうん。
ことなんですね。
なるほどね。
うん、で、この原因探求のパワー、
うん、
そして恨まれることを避けられない人間社会、うん、これが結びつくことで、呪いっていうのが生まれてしまうと。
なるほど。
いうことなんですよ。うん、
関係性があって、差があって、その原因がよくわからなくて、原因を探そうとして呪いみたいなことをしちゃうってことだよね。
うん。こう、なんか自分が、調子悪いとか不運だっていうのの原因を探そうとしてるときに、うん、あ、なんか俺あいつになんか悪いことしてたから恨みを買ってんのかもしれない。
うんう
ん、それでなんか、とか、
うんうん。
例えばなんか100人ぐらい蹴落として、なんかすごい権力を手にした人とかがいて、なんかむちゃくちゃ調子悪いと。
うん、
で、霊能者になんかすごい、ついてますねみたいな、
うん、
こと言われたら、ああ、俺めちゃくちゃ蹴落としてきたからかなみたいな感じで呪いを信じちゃうかなっていうね。
そう、
うん、
俺大学の頃に、
うん、
前言ったかもしれないけど、あの今ちょうど節分の季節じゃん、
うんうん、
大学の頃に俺が鬼役で、
うん、
みんなで豆まきしたんだけど、
うん、
俺はみんなのから豆をぶち当てられる役をやったんだけど、
うん、
その次の日めちゃくちゃ体調悪かったもん、ね、
お
ー、そういう時は俺やっぱ呪われるっていうか、なんかこう不運を集める役みたいなのってやっぱり良くないんだなって、うん、なんか呪い的なものをちょっと信じちゃったけどね、その時
は。はいはいはい、
うん、
ありそう、
まさにそんな感じだよね。
まさにそんな感じ、
うん、
そういうことだね。それだわ。
そう。
完全にそれ。
うん。
いや、どうですか、この。
いや、わかるわ。それ、 うん、適用できるわ。
そうですよね。
俺が実際に体験したことに適用できる。
うん。
そのロジックは。うん。
そうなんですよ。で、この呪いね、まあこういうのがあって発生した。
うん。
最初にそういう原始的な呪いが発生して。
うん、うん。
で、そのまま原始的なままいかないんですよ、呪いっていうのは。
おお。
どんどんどんどん発展していく。
発展していくんだ。
そう、IT 技術みたいに、むちゃくちゃ発達していくっていう。
ああ。
呪いのエンジニアみたいなね。
広がっていくんだ。
人がいるんですよ。
うん。へえ。
そう。
デベロップしていくんだ。
そうなんです。
マジかよ。で、まあ、わかるな、うん、でも。
そう。
ありそう、ありそう。
うん。
うん。
だって、すごい役に立つ技術ではあるからね。例えば。
うん。
憎い敵を倒すとかさ。
うんうんうんうん。
あいつを消したいみたいな時に、
うん。
政治闘争とかあって、
うん、うん。
その時、普通に、なんだろう、武器で殺しに行ったらさ、
うん。
ダメじゃん。
確かに。
呪いしかないよね、やっぱり。
そうだな。
うん。まあ、ということでね、その呪いのエンジニアっていうのが、むちゃくちゃ、こう、発達させ、しかも権力者たちに、
うん。
取り込まれるっていう、
うん、
そういう感じで発達していくと、
うん、
でどういう人たちが呪いのエンジニアだったかっていうと、その宗教、うん、あと、まあ、日本だったら仏教とか、
うん、
神道とかね、あとスピリチュアルとかシャーマンとか、なんかそういう目に見えない領域を扱う人たちっていうのが呪いのエンジニアになってたっていうね、ことなんですよ。
なんか、
うん。
儀式みたいなのやって。
ああ。
これであいつに災いが降りかかるでしょう。みたいなこと言って。
おー、鋭いですね。
お金もらう人たちみたいな感じだよね。
そうそうそう。
きっと。
そういうことなんですよ。
うん。で、そんなやついるんだ。
そうなんですよ。
本当に。
で、日本の歴史が進むにつれて、どんどんその呪いの技術っていうのも、
うん、
こう、高まっていったんですね。
そうなんだ。
そうなんです。だから、うん、強い呪いとか弱い呪いっていうのは、
うん、
日本の呪いの歴史について話せば、
うん、
もう分かっちゃうっていう、
ね。最初から、最初は弱くて、
そうそうそう。
徐々に強くなってった。
そうそうそう。
強くなっていく術を探求していったってことだよね。
う
ん、
そうそう。
なるほど。
そうなんです。だから今日はね、呪いの歴史を話す。うん、呪いの古典ラジオっていう、
うん。うん、いいと思いますよ。はい、
うん。やっていきたいと思うんですけどね。
うん。
まあでも歴史っつっても日本史の本しか読んでないんで。
うん。
まあ、日本史になります。
はい。私も日本史全く知らないので。
うん。
うん。
私も。
お願いします。
全く知りませんけど。
全く知らないんで、僕。
うん。大丈夫です。準備してきたんでね。
ああ。二王通の知識しかない。
大丈夫、大丈夫。それだけあれば。
ああ、そうですか。よかったです。
で、まあ、大まかにまずアウトラインから、
うん。
話す。
はいはいはい。
ですけど、
うん、
呪いの日本史は、4フェーズぐらい。
うん。
に。
多いね。多いね。
第一フェーズは、
うん。
言霊。
おー、うん。なるほどね。いや、もうわかるよ、それは。
ね、う
ん、
そうですね。
第一フェーズっぽいわ。
そうでしょう。
うん。
第二フェーズは、
うん。
呪言道。
もっと発展したね。
ねえ、これは多分あんまり誰も知らないかなと。
呪言道。
うん。
うん。
で、第三フェーズが陰陽道ですね。
おー。
これはね、聞いたことあるよね、多分。
うん。
で、最後に第4フェーズが密教。
密教？
密教ですね。
密。
うん。秘密の密に教える、
うん。
密教。
密教ね。
うん。
言霊、呪言道、陰陽道、密教。
おー、そうです。
なるほど。
そうなんです。
うん。
これを押さえとけばもう呪いの歴史を押さえたも同然ってい
う、うん、
ことなんですよ。
はい。
もう明日から使える。
そうね。
ことですね。
呪いかけられても大丈夫になる。
まあそうですね。 うん。
防御策も。
ああ、鋭いね。
ちょっとそうです
か。鋭いですね。
そうですか。
鋭いですね。
ああ、よかった。
このジュゴンドが、
うんうん、
あの、バリア。
あ、そうなんだ。
呪いを防ぐ。
バリアなんだ。ジュゴンドが。
はい、あとでちょっと詳しく話そうと、
はいはい。お願いします。
まずね、あの、第一フェーズの言霊から、
うん。
なんですけど、言霊っていうのは何かっていうと、言葉が力を持つよねっていう、ことですね、
うんうんうん。そうですね。
ね、例えば僕がの、片市さんに、お前のことを、呪い続けるって言いながら、うん、もうずっと言い続けたら、
うん。
どう思います？
どう思いますって、頭おかしいやつだなって思うけどな。
そうだね。
うん。
でもなんか嫌な感じしないか。なんか
そうだね。
なんか呪われてるって感じ。
うん。
するんじゃない、
うん。うん。残り続ける、ね。何かしらの、うん、なんか気持ち悪い感じが残り続ける。そう
そう、体調悪くなったらさ、
うん、
呪われてるからかなって思うんじゃない。
ああ、確かに。あいつ俺のこと嫌いだもんな。
そう。
うん。
まあ、これが言霊ですね。言葉にパワーがあるって。
うん。うん、ことの、ん？言うに魂だよね。言
霊。そう、言うの霊。
あ、霊か。あ、そうだ、そうだ。
言うに霊で言霊。
言うに霊か。うん。
うん。片市さんって、まあ、いつかは死ぬじゃないですか。
うん。
こう、いつかは死ぬと思うんですけど。
うん。
これなんで死ぬか知ってます？
なんで死ぬか？
うん。
なんで死ぬか？
うん。片市さんなんで死ぬか知ってます？自分が。あ、原因ですね。その、
ああ。
一番大元の原因。
一番大元の原因は、
うん。
老衰であってほしいな。
ああ。違います。言霊。言霊。
それ、言霊で死ぬの？
はい。
え、病気とか、
あ、じゃないです。
病気事故とかじゃなくて、
うん。言霊で
死ぬの？そんなことある？死因言霊なことある？
死因言霊です。これって、
23時、
05分、うん、
片市さんの死因は言霊です。みたいな。そんな。
そう。片市さんの死因言霊確定なんですよ。実は。
すごいね。すごい理論だね。うん。うん、まあごめんなさい。はい。聞きます。
で、なんでかっていうと、これ、うん、片市さんだけじゃなくて、日本にいる人全員言霊で死ぬっていう。
マジで？
話で。
衝撃的な事実だな。
で、これ、あの、日本の神話に書かれてまして、
うん、
日本という国を生んだのは、イザナギとイザナミ、うん、この二柱の神様ですよね。
うん。うん、
で、イザナミっては、まあ、女の、まあ、お母さんですよね。
うん、
あの、いろんな神様を生んでいったお母さん。
イザナミがね。
うん。うん、このイザナミが火の神、カグツチっていうのを生んだ時に、死んでしまうと。
うん、おう。
火の神だからね、もうこう、焼けて死んじゃうんですね、自分が生んだ時
に。
で、まあ、黄泉の国に行っちゃうんですけど、
うん。
その夫のイザナギっていうのが、
うん、
イザナミーって言いながら、まあ、こう、黄泉の国に会いに行くっていう、
おう。
シーンがあるんですよ。日本
シーンが、
うん、シーンが
見たことないシーンだけど、まあそういうのがあるのね。
うん、そうなんです。うん、で、まあまあいろいろあって、むちゃくちゃ喧嘩になるんですね。うん、これでもどうなの？みんな知ってるような気はするけど、
うん、
あのまあ黄泉の国に行って、
うん、
なんかあの姿がちょっと見えないんですよ。隠れちゃってイザナミが。
おう、奥さんの方が。
そう、奥さんの方が隠れちゃって、姿が見えなくて、まあ、
うん、
戻ってこいよ、みたいな感じで、いろいろ話し合うんですけど、
うん、
ちょっと今どう なってんだろうと思って姿を見るんですよ。
うん、
なんか、イザナミは、あの、見られたくないから、
あ
の、もう見ないでほしいっていう。
シャイな。
うん。って言ってて、わかったって言ってたんだけど、まあ、ちょっと見ちゃおっかな、みたいな感じで。
ああ、男だな、イザナギも。
まあよくあるね、こういう話、ね。
袋閉じ見ようとするやつみたいな、ね。
そうそうそう。
うん。
あの、ね、上から開けてね。
うん。
測ってこう。
そう。
で、まあ見ちゃうんですよ。そしたら、うん、あの、めちゃくちゃ腐ってたと。 イザナミが。
イザナミがね。
ウジが湧いて腐ってました。はいはい
はい、焼かれたもんね。
まあ焼かれてね、死んじゃってるからもう、
うん、
もう死人なわけで、
うん、
ですよね。
うん。
と、おい、見たなってなって、むちゃくちゃ喧嘩になる。で、まあ、よもつ平坂っていう、あの、ところで、すごい、うん、まあ、喧嘩になって、
うん、
イザナミが言うんですね、
うん。
お前の治める国の人間を一日千人殺してやると。で、イザナギが、ならば私は、一日に1500人産んでやる。と言ったんですね。で、それ以来人間は、まあ、日本に住む人間は、一日に千人死んで、そして1500人生まれるようになったと。
うん。
これが神話で語られているんですね。
なるほど。
で、この時、イザナミが、そう、そうなんですよ。この時、うん、イザナミが言った一日千人殺してやるっていうのが、日本最古の呪いって言われて、
へ
ぇ、おりまして、この日本最古の呪いで、片市さんが死ぬっていう。
ああ、まあそうか。
うん。
まあ確かにそういうことだな。
そうなんです。
人間を生んだ神様が殺すっつってんだもんな。
う
ん、
そうそうそうそ
う。
もうめちゃくちゃパワーがあるからね。
確かに。神様。ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
だから言霊で死ぬんだ。
そうそうそう。
イザナミの言霊で死ぬってことでしょ。
うんうん、そうそう。イザナミの言霊で日本にいる人たちは死ぬっていうことになる。
日本人はじゃあイザナミに呪われてんの？最初から。
そうそうそう。そうなんですよ。
お
ー。そうなんです。
すごいな。すごい、あの、何？関係性だね。
うん。でもね、1500人生まれるんでね。
うん。
あの、安心してくださいっていう。
生産と消費の関係性が、
ね、うん。
すごい。
そう。だから500人ずつ増えてくよっていうのが、
うん。
あの、まあ、当時、日本神話の当時の話なんですけど、
うん、
今は、減ってますね。
そうだ。そうなんだ。
もう減ってます。
ああ
1日3000人ぐらい死んで、
うん、
2000何百人ぐらい生まれるのかな。
ああ、そんなデータまで。
うん、はい。調べました。
じゃイザナギがちょっと押されてんだ。
ちょっと押されてるね。
ああ
うん。
マジか。
そうなんですよ。増えてるしね、死ぬ人も。
ね。
1000人じゃないし。そう。まあ、そういう話なんですよ。
うん、
でまあこれが言霊で、まあ、呪詛とかとも呼ばれますけども、
うん、
最も原始的な呪い、
うん、
でまあ一番古い呪いなんだけど未だにこの言霊っていうのは信じられてるっていうのがあって、
うん、
例えば受験生の前で落ちるっていう言葉を封印したりとか、はいはいはいはい、結婚式のスピーチで切るとかって絶対言って
くれるとか、ね、確かに確かに、うん、
そういうのがあって、これは言霊信仰ですね。
なるほど。
うん。いまだにみんな言霊をちゃんと信じてますよねっていう。
うん。確かに確かに。
うん。ことなんですよ。
うん。
どうです？
俺は海賊王になるもそうだよね。
まあそうだね、
うん。うん。
そういうことです。
うん。
頼むから俺を船に乗せてくれ、もう。
言霊です。ウソップ好きだな。本当に。
ウソップ大好きなんですけどね、
うん
うん。という感じなんですよね。
はい。言霊は分かりましたよ。うん、
はい、うん。36分か。
大丈夫。うん。まあ、2回に分けてもいいと思うんで、ね。あれだったら。
そうだね。